ある本にですね、小さな子どもの作文が載っておりました。でその中で彼はこう書いていたんですね。僕は小さくてまだ野球もフットボールもできない。それにママは僕が足の手術をしたから早く走れないって言うんだ。でも僕はママに言ったんだ。早く走れなくても構わないんだって。だって僕は絶対ホームランを打つんだから。まあ、そういう作文ですね。これね、本当に子供さん、すごく積極的なね。ね、足の手術をして、相撲を染めたスポーツ選手としてはダメでしょ。ね、いけない。けどもね、ホームランを打てばいいんだってね、思える。素晴らしいですね。皆さん、それぐらい積極的な考え、皆さん、お持ちですか？落ち込んだりするんじゃないですか、皆さんね。でもそうではない。私たちがいろんな困難や試練にぶち当たった時にね、どうしたらもっと前向きに考えられるか、それはやはり私は信じることだと思います。信じること。では何を信じるのか。それは神の言葉ですね。いろんな困難な人生を乗り越えて前向きに生きる者にとっては御言葉は命で、先ほどもですね、素晴らしい証がありました。本当にこう苦しみを経験されたせいもけども、やはりイエス様に出会って御言葉をいただいて、その御言葉によってあらゆる苦難を乗り越えることができた。だから今私がここに立っているのは本当に神様のおかげであるとおっしゃってました。その通りですね。本当に御言葉は信じる者にとって命であり力であるわけですね。今日もこの御言葉に耳を傾けてまいりたいと思うんですけども、さて今日のこの先ほど読んでいただきましたルカの福音書、この箇所はとても有名な箇所ですね。その中で22節から31節の間に、わずか10節の間に心配という言葉が5回も出てきますね。また数えました。心配、まあ、こっちのこれは心配するなという意味で書かれています。だから皆さん、私たちクリスチャンはどうして心配したり思い煩ったりする必要はないんでしょうか。3つの点からですね、見言葉を解き明かしていきたいと思うんですけども、まず1つはですね、それは神様が支え配慮してくださるからだというんですね。まずこの12章の23節24節身を向けたいんですね。23節24節、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。鳥のことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それカラスのね、それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはそのカラスよりもどんなに大きな価値があることでしょうか。老眼になったらね、カラスが鳥に見たくてどうやって言ってしまいましたけどね、カラスです。まあそんなことはどうでもいいんですけどですね、あなた方はそのカラスよりもどんなに大きな価値があることでしょうとイエス様おっしゃった。つまりね、ここでイエス様が言いたかったことは、あなたと他の人間と他の動物を比較してね、人間の方が上だということを言ってるんじゃないんですね。あなたという存在が一番価値ある尊い存在であるということをイエス様はここでおっしゃってある。皆さん、そのことをよくしっかりと受け取っておられますか？ある人がね、大変重い病気になりました。長期入院をして、その結果会社もクビになって失業しました。長い間毎日毎日ベッドのからね、この窓を見るんですよ、外を見るんですよ。もう希望も何にもない。ふと窓の外を見るとね、市場の鳥がですね、まあ、カラスかも分かりませんけど、その鳥がね、こう楽しそうにそれは飛んでいる。その姿を見た時にね、自分は鳥以下だと思ったそうです。何の価値もないと、そう思ってですね、そしてもう生きていても仕方がないと思って、自ら命を絶とうと本当に真剣に悩んだそうです。でもその時にね、 彼は不思議にもですね、彼は子供の時に教会学校に通っていたんです。そこで聞いていた御子と聖書イエス様の言葉が蘇ってきたんですね。その御言葉を思い出して、いや命を絶つのはやめよう、自殺を思い立ってですね、今生きているんだという、そういう証しを読んだことがあります。私たちもですね、普通は人間が一番上だと思っていても、いろんなそういう苦しみに遭うとね、どうしても自分には価値がない、何の存在価値もないと思ってしまいやすい。あるいは命は食べ物以上のもの、体は着物以上のものであると書いてます。皆さんいかがでしょうか。まあ、健康ブームがねずっと続いてますね。皆さん健康に気をつけておられます、ね、ところがね、健康に気をつけるあまりね、もう命をすり減らしてまでね、健康健康健康健康って言う人いるんですよね。命よりも健康が大事だと言われるんですね本末転倒でしょ。まあ、私もね、そういう人たちを裁けるから裁けない、私もねある程度ねそういう影響を受けてですね、健康に気をつけているんですね。例えばね、あのトマトジュース、トマトジュースがね健康がいいと呼んでですね、そしてすりごまあるで、ごますりごまをねトマトジュースにって混ぜてね飲んでるんですね。あれからなんかねちょっと分かりませんけど元気になったら気がします気がしますね、本当に元気になったかどうか分かりません。それともう一つはね、玄米茶、家内がね普通のお茶がなくなったりとか玄米茶、そしたらねお通じが良くなったんですよ。それまでね本当にもう2日か3日に1回しか出なかったのがね、なんですけどね、毎日健康に出るようになりましたね。それは本当にそういうおかげですよね。だからそういう健康に気をつけることは大事です。でもね、気をつけすぎてね、そのためにもう気をもんでですね、自分の命までね、もうすり減らしてしまっては元も子もありませんね。でね、そういうふうに、一番大事な命よりも健康が大事だと言って、第二第三のものが、ね、一番大切になっている、逆さまになってしまっている、その原因はどこにあるんでしょうか。それはやはり私はね、私たちの命は誰から与えられているのかということを見失っているところになると思いますね。イエス様ある時おっしゃいました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとおっしゃいました。もしある人がね、人はパンだけで生きるものだと思ったら、その人はパンを拝むようになるでしょう。パンの奴隷となる。もうパンをお金と言い換えたら分かりやすいですね。お金の奴隷になる。そしてお金の奴隷となって、その平然と犯罪を犯したりするんですね。ですから私たちが人間としてまともに生きるためには、順序、ね、信仰、これも前にも言いましたけども、信仰、まず第一番に信仰、イエス様との関係、第二番目が家族、家庭、三つ目が仕事、この第一、第二、第三の順番をしっかりとね、心に刻むこと、これが大事です。あのね、日本人の、まあ、他の外国人もそうだと思いますけども、いや仕事が大事や、仕事がなかったらどうやって家族を養っていけんねん、仕事が大事や、そういう考え方の人いっぱいいるでしょ。その人たちどうなりましたね。会社が倒産したらどうです、皆さん。自分には何の、先ほどのね、重い病気の人と一緒ですよ。自分には何の価値もない。ね、家族も養っていけない。ね、自分ダメだダメだと言ってね、行き詰まってしまうんですよ。でも信仰が一番な人は大丈夫です。たとえ失業しても、どうなっても必ず神様が養ってくださるという確信があるから、前を向いて生きていける。これが本当に人生をうまく生きる、祝福された人生を生きる秘訣なんですね。人間が人間らしく生きる、その順序をね、順番をしっかりとこの自分の中に刻んでいく。そして二つ目に覚えたいことは、 神様は私たちに必要なものは必ず添えて与えてくださるお方であるからなんですね。31節の御言葉でこう書いてあります。むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。特にこのこれらのものはそれに加えて与えられますというところに目を向けたいと思いますね。ある牧師の証です。この牧師先生は子供への伝道にねすごくこう使命感を持ってですね、生活費も全てこの子供伝道に捧げるぐらい熱心にやっていらっしゃった。ところがどんどんどんどんお金を使っていってとうとう1円もなくなってしまった。いや、なくなっただけだったらまだいい、23万円もの借金が残ったんですね。皆さんにとって、あ、23万円ぐらいどうしようことないわと、まあ、思われる方が多いかも分かりませんけども、この先生にとって23万円というのはとてつもない大金です。しかもそれを3日後に、ね、返済しなければならない。返せるあて全くありません。完全に行き詰まってしまいました。奥様は先生以上に不安になって、3人の可愛い子供がいる、これからどうやって生活していけばいいんだ、もう不安のあまりね、とうとう先生に文句言ったんですね。あなた、もうあなたにはついてきません、実家に帰らせていただきます、言ってですね、いい姿勢で子供の集会の後ですね、その後片付けもしないでさっさと荷物をまとめるために家に帰りました。先生は奥さんがさっさと家に帰っていくその姿を見たときに、もはやこれまでかと思ったんです。途方に暮れた。ところがです、そのわずか20分後にですね、家に帰って荷物をまとめているはずの奥さんが急に血相を変えて帰ってきたんですね。逆戻り、大変だ大変だと騒いでるんですよ、大きな声で。大変だ大変だ言うからね、何が起きたんだと聞いたらですね、なんと奥さんは、ね、3つの封筒を、ね、持ってるんですね。3つの3つの封筒、たった今献金が届いた、それも3通もというんですね。そしてその3通の、ね、封筒を、ね、開けてびっくりしたんです。なんとお金を全部合わせたら24万円。それで借金23万円全部返せる。しかも1万円まだね、生活できる、ね。そしてその 3通の手紙の1通にですね、手紙が入っておりました。そこにはですね、今朝、聖書を開いてお祈りしていたら、先生の働きのために、捧げなさいと示されたので送りますと書いてあったんです。私この証し読んでね、鳥肌が立ちましたね。神様ちゃんと見ておられるんですよ。イエス様ちゃんとね、真実にこの一生懸命に福音のために、小さい子供たちの救いのために働くそのご夫妻をちゃんと見ておられた。彼らもこのご夫妻もですね、イエス様のその真実に触れて胸から熱いものがこみ上げてきてですね、目頭が潤んだ。信仰が試されているんだねと、苦労を共にしてきた奥さんと分かち合いながら、これからはどんなことがあっても決して神様の約束を疑ったりつぶやいたりしてはいけないねと、固く深く心に決心したというんですね。皆さん、そうですね、本当に私たちのイエス様自身は目には見えないけども、ちゃんとイエス様は私たちのことを見ておられて、ですから目の前にたとえ米粒が一粒もなくなったとしても案ずることはないんですね。イエス様が何とかしてくださると心から信じるならば、本当に心に平安が与えられて楽になりますね。まあ、そういう経験をなさった方、この中にも何人もいらっしゃると思います、ね、私もそうでした、ね、信じた通り祈ったら不思議に、ね、祈った通りにいろんなものが与えられました。これこれが必要ですと祈ったら誰も聞いていないはずなのに その通りのものが与えられた。そういう経験よくありますね。私たちの命は神様に守られて支えられているから生きることができるんだ。そのことを改めて覚えたいと思うんですね。そして三つ目の覚えたいことはですね、同じこの31節の箇所ですけども、むしろあなた方は御国を求めなさい。御国すなわち神の国と神の義を大事に求めるときに、一切の思い煩いから解放されるということですね。ここでいう御国というのは、神様に信頼して従っていく世界ということです。亡くなってから入る天国のことを指しているわけではありませんね。神様に信頼して従っていく世界、それをここでは御国と言って、それを求めなさい、自分のものにしなさい。私たちは普通、自分の生活は自分で守らなければならないと思って頑張りますね。もちろん頑張ることも大事でしょう。でもいくら頑張ってもどうにもならないこともあります。その時に神様を信じていない人は平安を失って焦るんです。思い煩うんです、ね、そういう時にイエス様は、私をもっと信じなさい、私がちゃんとうまく導いてあげるから、もっと気を楽にして私を信じて任せなさいとおっしゃる。これが御国を求めようという言葉の意味ですね。皆さん、昔、もうだいぶ前ですけども、 水越恵子というですね、アイドルがいました。アイドル歌手がいたんですね。皆さんご存知でしょうか。何曲かヒット曲出してね、いた人ですね。で、そのあるホームページを見たら、その彼女の人生が書いてありました。で、彼女は若い時に歌手になって、何曲かね、歌がヒットがヒットしてですね、順風満帆に歌手生活を送っていたんです。そういう時に彼女はある男性と出会って結婚しました、ね、そしてしばらくしたら 男の子が生まれました。その男の子にレイラという名前を付けたんですね。まあ、とてもハイカラな名前ですね。ところがこのレイラ君、生まれながらダウン症という重い障害を負って生まれてきたそうです。彼女はものすごいショックを受けた。もう目の前が真っ暗になって、正直地獄のどん底に叩き落とされたように感じました。しかもです、追い打ちをかけるようにご主人、奥さんと子供を置き去りにして伏せて行方不明になってしまいました。女で一つでその障害を持った、ね、子供をね、養っていかなければならない、ね、彼女はそこで自分にとって自分の人生そのものだった大好きなこの歌手という仕事を辞めざるを得なくなった。そして子育てに専念します。でもね、一瞬たりとも目を離せない、そういう緊張がですね、毎日毎晩強いられたそうです。また収入も、歌手を辞めましたから、たまに印税がね、レコードが売れたということで印税が少し入ってくるぐらいで、生活がどんどん苦しくなってきました。貯金も底をつき始めました。もう将来のことを思うと不安で不安で仕方がない。夜も眠られなくなった。ついに疲れ果てて、親子心中が頭の中をですね、よぎるようになったんですね。そんなある朝です、彼女はレイラ君を抱いてどこ行くあてもなく、ふらふらと道を歩いていました。するとある公園にね、行き着いたんですね。で、そこの公園の真ん中にベンチが一つ置いてあったんですね。で、そのベンチに座ろうと思って近づいた瞬間、時にですね、ベンチの背もたれに一つの言葉がね、書いてあるのが目に入った。何と書いてあるんだろう。よくよく近づいて読んだら、こう書いてあった。明日のことを思い悩むな。明日は明日自身が思い悩む。一日の苦労はその日だけで十分である。という有名なイエス様の御言葉ですね。マタイ6章34節。そう その御言葉が目に入った。もちろん彼女はクリスチャンではありません。でもその御言葉を読んだ時に、そうだ、明日のことはまで考えないで今日一日を精いっぱい生きていけばいいんだと思えた。その途端ですね、彼女はすっごく気持ちが楽になった。今まで背負っていたね、もうどうしようどうしようという心配思い煩いね、何十ものですね、重荷が全て下ろされたような気持ちになったそうです。そして本当に疲れと重荷から彼女は癒されました。そして再びこの子を育てていこうという大きな力が内側から湧き上がってきたそうです。彼女は後にその体験談を求めて、神様レイ君ありがとうというタイトルの一冊の本を出したそうですね。皆さん、彼女がクリスチャンになったらどうか分かりませんけどもね、私はその思い悩まれたあの御言葉からです。私おそらく彼女は聖書を買ってね、読んでね、本当にこういう世界があるんだと。でこのレイ君は神様がから預かった、授かった大切な子供だ、そういうですね、そういうふうに思えたから、神様への感謝を込めて神様レイ君をありがとうというタイトルにしたんではないかと私思うんですね。でなければこんなタイトルをね書くわけがない。そのようにですね、自分で何とかしなければ頑張らなければと、そういう自分でと、そういう思いを捨てて神の国、神のご支配に委ね得た時に本当に楽になった。私たちもイエス様を信じていながらいかがでしょうか。自分の力や正しさ、自分の価値観を根底にして生きている時はないでしょうか。でもそういう自分の力や正しさというものを中心に生きている限り、そこには本当の安心も平安も喜びも希望もありません。ただただ私たちを救うために、私たちを罪から、私たちの罪を背負って十字架にかかって許してくださるイエス様の大きな愛と恵み、許しに信頼するときに、本当にもっと素晴らしい祝福された人生を歩んでいくことができる、もっと楽な平安のある人生を生きることができる、そういう意味で私たちはこの1週間もっともっと心から御国を、つまり神様を、神様の愛と恵みをもっともっと求めていこうではありませんか。お祈りします。イエス様、今日はこの有名なこの何を食べよう何を飲もうと思い煩うなという箇所からメッセージをいただきました。まことの神様を信じる、これ以上に強い人生はないということをもう一度今日教えていただきました。お金や自分の能力を中心にして生きる人は、一見強いように見えても全て奪われた時に本当に脆くなります。でも主を信じる人はそうではありません。全てのものが奪われたとしても、信仰がある限り前を向いて希望を持って生きていくことができます。そこに大きな違いがあります。何を食べよう何を飲もうと思い煩うな、命のことで心配するなとイエス様は今日おっしゃっています。そしてまず第一に御国を求めなさい、神の国、神の義を大事に求めなさいと今日おっしゃいました。主よ、どうぞこの御言葉を胸に刻んでイエス様に信頼して新しい一週間を出発するように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。